アキラレディオ与論島へはちさばりおきの皆さん、どうも川端明でございます。さて、岡本太郎芸術という生き方ね、こちらの紹介、第3話目になりました。はい、簡単な伝記を読もうということでございましてですね、まあ、文章も柔らかいといえば柔らかい、ね、子供たちに読んでもらおうということで、ね、まあ、話もね、ぜひ知ってもらおうというふうに思いまして、はい、連続でやっておりますが、じゃあ行きましょう。第3話、冷凍された5年間。芸術の都パリで地の最先端を駆け抜けた太郎。しかし華やかなパリにも戦争の足音がひたひたと近づいていました。1939年昭和14年9月、フランスはついにナチスドイツに宣戦布告します。その頃パリはまだ平穏で、カフェやレストランも平常通り営業していましたが、一方で若者は徴兵され、次第に芸術運動や集会もままならなくなっていきます。翌年4月頃に戦況が急速に悪化。パリ陥落を狙うドイツ軍がすぐそこまで迫ってきました。俺は戦う、みんな元気で。国籍や人種を超えて心を結び、共に新しい芸術を目指した同志の友が一人また一人といなくなっていきます。俺はここで何をすればいいんだろう。一体俺に何ができるというんだ。話し相手もいないパリで太郎は一人苦悩し、自問自答しました。俺はフランスに運命をかけるつもりでこのパリに来た。それなのに共に芸術を戦ってきた仲間はみんな銃を取って戦場に行ってしまった。だが俺にはそれはかなわない。それどころか敵国陣営の日本人だ。結局俺はどこまで行っても異邦人でしかないのか。言いようのない孤独と絶望が押し寄せてきます。一人悩み考え抜いた末にたどり着いたのは、自分でも信じられない結論でした。俺にとって本当に戦う場所はここじゃない。ヒトラーに占領されたパリにいて一体何になるか。よし、日本に帰ろう。日本で戦おう。日本で自分をかけるんだ。捨て去ったつもりでいた日本に帰る、そう決意した太郎は最後の引き上げ船に乗ってマルセイユを出発します。ああ、遠ざかっていく港を眺めながら、身が引き裂かれるような思いに涙が止まりません。この瞬間にも前線にいる友は死の淵にいる。それなのに自分にだけには自分だけは帰る国があるなんて、こんなのフェアじゃない。太郎はそれが口惜しくてなりませんでした。甲板に呆然と立ち尽くす太郎を親切に慰めてくれる人もいました。なあに、戦争が終わったらまた戻ってくればいいんだよ。そんなことじゃないんだ。太郎は無性に腹が立ちました。俺は今戦火に苦しむフランスを捨て去ろうとしている。たとえ戦争が終わってももうフランスに戻る資格なんかない。戦後もし訪れることがあったとしても、最後まで通り過ぎる旅人でいよう。日本で戦う決意を胸に秘め、絶望から立ち上がった太郎。そんな太郎を乗せた船が日本に着いたのは2ヶ月後、1940年昭和15年8月のことでした。日中戦争の最中にあって、軍国主義が支配する戦時体制下の日本には暗く重い空気が垂れ込めていました。翌1941年昭和16年、徴兵検査を受けた太郎はすでに30歳を過ぎていたにもかかわらず、18地区の若者に混ざって最下級の初年兵として入隊することが決まります。11月に銀座三越で初めての個展が開かれますが、12月には日本が真珠湾を攻撃。 ついに太平洋戦争の火蓋が切って落とされました。まさか。開戦を知った太郎は愕然とします。西洋諸国の国力を自分の目で見てきた太郎には日本に勝ち目がないことは最初から分かっていたのです。俺は間違いなく死ぬだろう、よし死んでやろう。1942年昭和17年1月、太郎は中国戦線に送られました。現地に到着した太郎を待っていたのは初年兵教育という名の暴力でした。朝から晩まで怒声を浴びながら殴られ、残酷で虚しい仕事を受けるのです。戦争という極度の緊張状態の中で軍隊はある種の集団ヒステリーに陥ったのでしょう。西洋人は鬼だと本気で信じていた時代です。フランス帰りの太郎が目をつけられないわけがありません。太郎には軍隊が最も忌み嫌う自由主義者のレッテルが貼られました。何？パリに暮らした絵描きだ、ふざけるな、チャラチャラしやがって、その腐った少年を叩き直してやる。連日理由もなく上官に殴られるのです。太郎だけではありません。就寝前に全員下士官室に集合という命令がよく兵舎に響きました。一列に並べ、貴様ら今日のざまは何だ、一人ずつ名乗って前に出ろ。順に一番前に出ると容赦のない拳が飛んでくる。兵士たちを恐怖と屈辱、そして絶望が襲います。毎日のように繰り返されるうちに太郎はあることに気がつきました。殴る方も力んでいるので、1番目2番目はまだ本調子が出ない、6番目7番目になる頃には腕も疲れてくるし気分も冷めてくる、最もパンチの威力が強いのは4番目だと。自分を守ろう、逃げようとしたら俺の負けだ、よしどうせなら一番ひどい状況を引き受けてやろう、俺は4番目に出る。太郎はこの4番目主義を貫こうと決めました。でもいよいよとなると全身から血の気が引いてしまいます。行きます、太郎だって怖いのです。一人目二人目がうめき声とともに倒れていく音を聞きながら目をつぶって身構えて待つ太郎、そして4番目、陸軍オツシュ幹部候補生岡本太郎、パッと前に出ようとするのですが膝がガクガクしてつんのめりそうになります。頭では覚悟ができているのに恐怖に怯える肉体が言うことを聞きません。必死で体勢を立て直し直立不動になると一気にパンチが飛んでくる。気を失って土間に倒れると、バカ野郎何をしている、立て、ふらふら立つとまたやられる。その繰り返し、太郎はあらゆることに4番目主義を貫きました。戦友の誰かが問題を起こして、誰だやったものは前に出ろという上官の怒号が聞こえた時も、はい岡本がやりましたと何のことかわからないのに前に進み出ました。みんなの犠牲になろうと思っていたわけではありません。最悪を引き受けると決めたのはどん底に落とされた自分を試すため。絶対に反抗できない状況に置かれた時、弱腰になったら状況に負けてしまう、だから逆に挑戦したんだ、夜明けになって逃げようとしたら絶対負けてしまうからね、そういう時に逆に挑むんだ。もちろんそんなことをしたところで痛い思いをするだけ、何の役にも立たないし得るものもありません。俺はやる、ただそう決意しただけ、そして決意したことをやり抜いただけ、それこそが岡本太郎の筋だったのです。戦争とは残酷であり理不尽であり虚しいものであることを嫌というほど思い知らされた太郎ですが、一方では滑稽な出来事もあったようです。ある日、最前線の激戦の絵を描くようにと命じられ、歩兵の第一線部隊と第一線部隊と行動を共にした時のこと、進軍して占拠した村で砂糖の貯蔵庫が見つかりました。砂糖といえば前線では手に入らない貴重なもの、喜んだ兵士たちは一斉に群がり存分に舐め食べて、持てるだけ持ったのですがまだ大量に残ってます。 次に兵隊たちが取った行動に太郎は目を疑いました。なんと残った砂糖にみんなで小便をかけお仏を撒き散らしているのです。すぐ後から友軍が来るというのに。驚いた太郎がそう言うと、彼らは信じられないセリフを口にしました。バカ野郎、だからやってるんだ、そいつらが食えないようにな、ざまみやがれ。同じ日本軍同士、日本人同士で、ほとんど憎しみにも近い対抗心を燃やしているのです。連隊は他の連隊を、中隊は他の中隊を、小隊は他の小隊を。このバカバカしい一部始終を太郎はあっけに取られて見ていました。戦争とはこれほど愚かで滑稽なものです。太郎が書いた当時の貴重なスケッチが残っています。同僚の若い兵士が草原のようなところでまどろみ眠る姿を描いたもので、およそ太郎らしからぬ写実的な素描です。日付は終戦間近の1945年昭和20年の6月17日。暇つぶしに手元にあった紙にサラサラと書いただけでしょうか。透明感と優しい眼差し、何より人間への愛情に満ちています。そして8月15日を迎えました。日本は連合軍に無条件降伏し、敗戦が決まります。3年8ヶ月に及んだ太郎の軍隊生活がついに終わりました。しかし太郎の戦争はさらに続きます。捕虜として捕らえられてしまったからです。捕虜収容所に送られた太郎はそこで10ヶ月を過ごし、ようやく復員できたのは1946年昭和21年6月のことでした。軍隊生活4年、収容所での1年、あの5年間私は冷凍されていたような気がする。我が人生であれほど虚しかったことはない。後に太郎はそう書いています。はい、といったわけでございまして、第3話ですね、冷凍された5年間ということで、まあ、戦争ですよね。まあ、その戦争体験も岡本太郎、まあ、事前でいろいろ書いてありますし、まあ、ドラマにもなってますけども、まあこの4番目主義っていうのはね、まあ太郎らしいけど、こう、まあ、辛いもんだったんだろうなというふうにね、いきなりこう殴られたらね、記憶も飛んじゃいますからね。はい、まあそんな戦争暴力っていう時代でも、まあ30歳ね、まあ結構年齢も他と比べてやっぱり高いですからね、ちょっとこう、なんだろう、要領よくっていうか、悪知恵とかね、まあほら絵も描けたんで、すごいサービス精神がまああれば、もっとね、こうなんかこうへりくだったりね、相手に合わせたりこうすることもできたんだろうけど、やっぱそこをしないっていうのが芸術家岡本太郎の太郎ゆえん、そういうことなんでしょうね。まあこれだけはやっぱり、その我々はやっぱりね、まあいろんなところで戦争が起こってますけど、その戦争の経験ね、ましてや両親が、戦後ね生まれだとすると、またこう、ね、あまりにもちっちゃい頃、まあ生まれだからもうその前の記憶っていうのはやっぱり、おじいさんとかね、おばあさんにね、聞くしかないんで、まあこの収録してますけど、やっぱ8月6日は、まあ、広島にね、原爆が落ちて、まあ、8月9日また長崎ね、原爆が落ちて、まあ、8月15日は終戦記念日ということで、まあそこからまあ80年ね、我々、まあみんなっていうか、まあ、その日だけを考えるっていうね、そういうことではないとは思うんですけどね。私もその戦後50年、それこそね、ザ・コブラ・ツイスターズ、そのまだアマチュア時代、まあ、ですけど、 ね、仲間と、まあちょうど戦後50周年という節目もありましたし、ね、1995年、それこそちょうど今いろんなところでも話してるんですけど、戦後、まあ、ちょうど50年の節目の年っていうのは、ね、オウムの、地下鉄サリンの事件が起きたり、まあ、阪神大震災が、ね、あったりとかっていう、もう、まあ、激動の時でしたから、広島にもね、行きましたよ。8月6日、まあ、広島平和記念公園にもね、行きまして、まあ、歌ったり、その祈りをね捧げたり、まあ本当にね、まあすごい覚えてるのは、天気が良くてすごく暑い日だったんだなというのを思いますけども、うん、まあどうしてもいろいろなことを考えると、言葉が重くなったりね、気持ちが重くなったり、いろんなものを調べれば調べるだけ、まあそれはもう世論だけじゃなくて、世論はそんな被害はたくさんありませんでしたけども、まあ沖縄のことだったり、まあまあ全国的なことですよね。それをいろいろ思うにあたって、まあ20代の時に、まあ戦争とは何かとか平和とは何かっていうのに興味を持ってね、時折いろいろ作品を見ることがあるので、これからもなんかいろいろそういう作品をね、見たら紹介していきたいなというふうに思うんですけど、はい、たった一人でそのことをこうね背負うっていうことはまあできないわけですよね。もうまあそういうね、戦争の体験とか経験とかね、まあ簡単に言えないところもあるし、まあいつも言ってますけども、平和ってやっぱりね、心の平和だと思うんで、いや自分だけだったら別に心は平和ですよっていうふうには、だからね、ならないので、人とのやっぱりどうしてもこの関わり合いの中で生きてるっていう部分ですよね。そんな中で、ね、まあビクトル・ハラーの平和に生きる権利とかね、まあ、ゲイリー・ムーアも広島っていうね、歌歌ってたり、まあ、ハードロックでもね、アルカトラスだったり、まあ、いろいろ調べるとやっぱりそこの避けては通れないこの広島だったり長崎だったり平和の歌っていうのもね、日本でも作品も生まれてますし、まあ、みんなやっぱりこうね、平和っていうのは大事なことなんだよ、戦争っていうのは悲惨なことなんだよって、こう伝えていこうっていうか、伝えていかなければならないっていう、それがまあ文学だったり芸術だったりね、すると思うんで、まあ、太郎のね、明日の神話もやはりそういったこの反戦というものがね、メッセージがあったり、太郎の好きなピカソのね、ゲルニカもそうですからね、まあ、これはもうとにかくなんだろうね、芸術の大事なとこっていうか、まあ、歌もその平和とか戦争ね、扱ってるのもありまして、まあ、そういう作品を通じて自分たちが、まあ、何ができるかっていうのをいろいろ考えるねことがきっかけだったりとすると、若い世代の人たちもやっぱり感受性豊かですからね、 自分が思って分かったらこう引き継いでいくんじゃないかななんていうふうにも思ってありましております。はい、今回はちょうどそういうね、この8月の戦争とか平和とかを、よくね、連日報道もありますから、よく考えるようなそういう時期にちょうど岡本太郎のこのね戦争体験というのをちょこっとだけ読まさせていただきました。もっとすごく突っ込んでいくと多分すごい大変なことがいくらでもなんかあったと思うんですけど、はい、いろいろ読みましたけど、でもやっぱりそこに太郎さんが言った冷凍されてたような感じがするっていう、だから決して気持ちがだから本当に解放されなかったっていうね、みんながやっぱりそこばっかりにとらわれるんじゃなくて、はい、平和な時期であるとか自分にそういうような時間があるとか余裕があるっていう時こそこう作品を作り続けてですね、べらぼうに生きてやろうっていうそういうメッセージを、はい、太郎さんからもね、いろんな芸術からも受けております。はい、といったわけで今回は岡本太郎芸術という生き方ね、第3話こちらの方をお送りしました。さあ、もうすぐね産後祭りがあるので、果たしてこの連続している私の岡本太郎の伝記はね続けられるのか、またそれはまたですね、はい、まだわからないけどね、最後までこの音読のすすめねやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。アキラレディオでした。バイバイ。